では、第1、歴代史に行きます。今日は、10章から12章まで、ちょっと3章でまたちょっと長いんですけども、やっぱり一章ずつコツコツやっていくのに慣れてたり、また特に木曜日のバイブルスタディだと、本当にその実説とか、そういうので、その、詳しくやってるから、結構取り残される感があるんですけど。まあ、一度、第1サムエル、第2サムエル、第1列王記、第2列王記を通してやってるということを前提に、また、プレッシャーじゃないんですけど、皆さんぜひこれを読んでるということを前提に、少し進めていきますが、基本は読んでいきます、今日は。でも、飛ばすところは飛ばします。名前がたくさんあるところとかは。一言祈ります。天のお父さん、今日もどうぞ私たち一人一人をお助けください。与えられているテキストを通してあなたが語ろうとしておられることを理解することができますように、聖もどうかクリアにして、いろんなその思い煩いとか、いろんなことを考えてしまったり、なんか全く御言葉と今学んでいることとか、あなたと関係ないところで、思い煩ってたり、また、なんか思いが持ってかれたりする瞬間瞬間がありますから、どうぞお助けください。今本当にみんなであなたの前に、静まって、あなたの語ってくださる言葉に耳を傾け、思いを向けることができますように、どうぞお助けください。本当に不必要なその思い煩いや、その悪魔のその冷やによって炎上することがないように、どうぞ私たち一人一人をお助けください。お願いします。またどうぞ語る私にもどうぞ力を与えてください。お願いします。そしてあなたが一人一人に分かち合おうとしておられることを、分かち合うことができますように、どうぞあなたの言葉と力を、また聖霊の、導きを与えてくださいますように、お願いします。今日もみんなであなたに期待します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。まずは第一歴代史の、10章ですが、10章ではそのサウル王についての記述があります。で、歴代史ではそのサウルについての記述というのはここしかありません。ものすごい短い、少ない、部分です。もちろんその歴代史というのはそもそもユダ王国についての、またユダ部族についての、歴史ですから、そのサウルはユダ部族出身ではなくてベニヤミンの出ですからね。だからそのサウルについてはその必要最低限でしか書いてないわけです。で、そのダビデが王座につく前に、まあ神がその王として祝福した、もしくは祝福しようとした王様として、ここの実節、ごめんなさい、十章にちょろっと書いてあるだけです。一節から七節お読みします。ペリシテ人はイスラエルと戦った。その時イスラエル人はペリシテ人の前から逃げ、ギルボア山で刺し殺されて倒れた。ペリシテ人はサウルとその息子たちに追い迫って、サウルの息子ヨナタン、アビナダブ、マルキ、シュアを撃ち殺した。攻撃はサウルに集中し、イテたちが彼を狙い撃ちにしたので、彼はイテたちのために傷を負った。サウルは道具持ちに言った。お前の剣を抜いて、それで私を刺し殺してくれ。あの割礼を受けていない者どもがやってきて私を殴り者にするといけないから。しかし道具持ちは非常に恐れて、とてもその気になれなかった。そこでサウルは剣を取り、その上にうつ伏せに倒れた。道具持ちもサウルの死んだのを見届けると、剣の上にうつ伏せに倒れて死んだ。こうしてサウルは死に、彼の三人の息子も彼の前科も共に死んだ。谷にいたイスラエル人は皆、彼らが逃げ、サウルとその息子たちが死んだのを見て、彼らの町々を捨てて逃げた。そして、それでペリシテ人がやってきて、そこに住んだ。ペリシテ人との戦いがここに書いてあります。で、サウルの最後は、まあ、こんな感じで、その、いてたちの、その弓に当たって、その傷を負って、自分でその自害したんですね。でも、その第二サムエルの一章を見てみると、実はまだ生きていて、その時に。で、それで、その後、アマレク人の若者が来て、その彼を撃ち殺して最後。で、それでその証拠を持って、ダビデの元に行くんですよね。覚えてますかね。で、8節から14節まで、最後まで読みします。翌日、ペリシテ人がその殺した者たちから剥ぎ取ろうとしてやってきたとき、サウルとその息子たちがギルボア山で倒れているのを見つけた。彼らは彼の衣服を剥ぎ取り、彼の首と彼の武具を取った。 そしてペリシテ人の地にあまねく人を、送って彼らの偶像と民とに告げ知らせた。彼らはサウルの武具を彼の神々の宮に奉納し、彼の首をダゴンの宮に晒した。全ヤベシギリアデがペリシテ人のサウルに対する仕打ちをことごとく聞いたとき、勇士たちは皆立ち上がり、サウルの亡骸とその息子たちの亡骸等を取り上げ、これをヤベシに運んで、彼らの骨をヤベシにあるカシの木の下に葬り、7日間断食した。このようにサウルは主に逆らった自らの不信の罪のために死んだ。主の言葉を守らず、その上霊媒によって伺いを立て、主に尋ねなかった。それで主は彼を殺し、王位をエッサイの子、ダビデに回された。撒いたものは刈り取るんですよ。さっきも言ったように、そのアマレク人が、サウルにとどめを刺すんですけど、アマレク人という人たちは、ものすごく悪かったんですよ。イスラエルの民が出エジプトした時に、まだ弱かったんですね、その時に。そして、レファイムかな。で、そのアマレク人が、そのイスラエル人たちを撃ったんですけど、その時に、その後ろの方から、列の後ろの方からとか弱い人たち、もう逃げてって、その移動するのに一番その弱い、多分お年寄りとか、その子供たちが後ろにどんどんどんどん遅れていくんですけど、その後ろからどんどんどんどんその、撃ってったんですよ。アマレク人。それで神は、そのイスラエルに対する、またその神に対する、その仕打ちを見て、そしてもう、このアマレク人たちを、その完全に、その清絶しないといけないって、完璧に滅ぼさないといけないということで、サウルに力を与え、その王権を与え、そして、そのアマレク人と戦うように、サウルに命じたんですよ。でもどうなったかというと、サウルは、そのアマレクの、その王様の家系の人たちを惜しんで残して、そして、その家畜もいいものを全部残して惜しんだって書いてありましたね。で、その女性たちも、その自分たちの、分取り者というか、奴隷として、しもべとして、その連れ帰ってきたんですよ。で、神は、その人も、男性も女性も子供もみんな、そしてその家畜も何もかも全部、その滅ぼし尽くしなさいと言ったわけです。でも、サウルはアマレク人を清絶しなかったんですよ。神に聞き従わなかったんですよ。そしたら、アマレク人に彼は最後殺されるんですよ。でも、そのサウルは、以前そのヤベシギルアデの人々を助けてたんですね。彼らがその窮地に陥った時に、その兵を送ってヤベシギルアデの人々を助けたんですよ。で、ヤベシギルアデっていうのは、そのヨルダン川よりも東側にあります。で、サウルがその晒されたのはヨルダン川よりも西側にあります。だから、ヤベシギルアデの人たちっていうのは一晩かけてもう休むことなくヨルダン川を渡って、そしてサウルとその息子たちのその遺体をその取り下ろして、そして自分たちのところに持って帰ってったんですよ。戦ってね、もちろんアマレク人と。で、良いものを撒いたら、良いものを刈り取るし、悪いものを撒いたら、悪いものを刈り取るんですよ。サウルが失脚した理由も、主に逆らった自らの不信の罪のために死んだというふうに書いてあります。ガラテアの6章、7節と8節。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。自分の肉のためにまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまくものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。サウルは、その、神に、ごめんなさい、主に逆らった自らの不信の罪のゆえに死んだというふうに書いてあります。じゃあ、不信の罪っていうのは何なんでしょう？不信っていうふうにこれで見ると、その、信じなかったというふうに漢字からだと見て取れますね。英語だと、unfaithfulness。つまり、不信実とか、不誠実とか、もっと言うと浮気とか、そういう話です。で、この10章の13節14節を見てみると、神の言葉を守らなかったって。その主に尋ねないばかりか、霊媒によって伺いを立てたって。だから、神を信じなかった。神に真実を尽くさず、誠実を尽くさなかったんですよ。その、違うものに浮気したわけですよ。不信の罪。主の言葉を守らない。主に尋ねないで他のものに伺いを立てる。 他の神や占いや、また他の人かもしれませんよ。私たちに適用するのであれば。誰に私は、その、どうしたらいいのか、どうすべきなのか、伺い求めるんでしょうか。人でしょうか。それとも神でしょうか。サウルは、その神を信じないという、神に真実を尽くさない、神に誠実を尽くさない、神を信頼しない、神の言葉を守らない、主に尋ねないという不信の罪の種をまきました。そしてそれを刈り取ったんですよ。神は先ほどのその詩編でも読みましたけども、怒るのに遅く、恵みと誠に富んでおられる方なんですよ。本当に神を信頼してたのであれば、その後、この大きな罪を犯した後も、不信の罪を持ってたとしても、神に憐れみを求めて、本気で立ち返ったのであれば、彼は許されてたはずですよ。ダビデがそうだったように。私たちもだから、遅すぎることはないんですよ。どんな罪を犯してて、どんなにその神に不信の罪を今犯してたとしても、今という時に、その神の恵みの福音を聞いて、あ、そうかって、そのごめんなさいして、したら、イエスキリストの贖いのゆえに、その技のゆえに、私の罪は許されるのかって、そして神の前に悔い改めることができるんですよ。だから良いものを巻くことができるわけですよ。そして命を、永遠の命を私たち借り取る、その受け取ることができるわけです。第一歴代史の二章。ごめんなさい。第一歴代史の、11章。そのダビデが王様になっていきます。まず一節から三節までお読みします。全イスラエルはヘブロンのダビデのもとに集まってきていった。ご覧の通り私たちはあなたの骨肉です。これまでサウルが王であった時でさえ、イスラエルを動かしていたのはあなたでした。しかもあなたの神、主はあなたに言われました。あなたが私の民、イスラエルに王牧師、あなたが私の民、イスラエルの君主となる。イスラエルの全長老がヘブロンの王のもとに来たとき、ダビデはヘブロンで主の前に彼らと契約を結び、彼らはサムエルによる主の言葉の通りに、ダビデに油を注いでイスラエルの王とした。で、全イスラエルはヘブロンに集まったんですね。で、サウルが死んだ後、神はそのダビデをヘブロンに導いてたんですよ。どこに行くべきでしょうかって、一つのその町に登るべきでしょうかって言って、それで隠れてたところから、その神をそのヘブロンに導いて、そのダビデをそのヘブロンで王様としてたわけです。で、ユダの人々がそうやってヘブロンに集まってきてどんどん。で、ダビデに油を注ぎ、彼をそこで王としたんですよ。でも、そのユダ族以外の他の11部族というのは、サウルの息子であったイシュボシェテを王としたんですよ。なんとなく覚え出しました？でも、このイシュボシェテさんは、サウルの息子は、二人の部下に暗殺されてしまうんですよ。そこで、その人々はもう失ってしまったんですよ。サウルの息子も。で、自分がその従うべき王様もいなくなっちゃったって。それで人々は、ヘブロンにいたダビデのもとに集まってきたんですよ。全イスラエルは、その、私たちはあなたの骨肉ですって。私たちも同じイスラエルじゃないですかって。以前、そのダビデがサウルから逃げて、ペリシテ人の中にいたときに、あいつはあんなところに行ってるって。それでも今、この彼らが、そのもう一度私たちは、あなたの骨肉ですということで、その一つのイスラエルですって、私たち同じですって認めてるんですよ。で、サウルが王であったときでさえ、イスラエルを動かしていたのはあなたですって。だからサウルが王様で、そしてダビデが、その、まあ、将軍というか、数々のその戦いに出て行って勝利を収めてたんですよ。そしてその実際にそのダビデを通して神が良いことをなさったわけですね。彼はそれを見てたんですよ。しかも、主があなたを王としていますって。だからイスラエルの人々というのは面白いですね。明らかに神がダビデを王様としているという事実を見ているのにもかかわらず、彼らは、そのダビデを王とせず、そのイシュボシェテを担いだんですよ。明らかに王様である方を、王様であるダビデをものを、彼らは拒んでたんですよ。自分のその身内とか、自分の感覚とか、 そういうのがその神に対する信仰とか、信頼とか、神のご計画とか、よりも上に行ってたんですよ。でもその自分が信頼してたものや、自分がその担いでたものが、その希望が自分のものがなくなった途端、ああとかって、そうだとか、ダビデがいるみたいになったわけです。そうやってそのイスラエルのその統一王朝が始まっていくんですけど、面白いですね。決してそのイスラエルの人たちが、そのすべてずっと神に従い続けてたわけじゃないんですよ。従い続けてたのは、そのダビデであり、その周りにいた人たちですよ。だから本当にそうやって神は恵み深くて憐れみ深いので、そのようなイスラエルの民をも、イスラエルの民として、一つのその王国として、また神の民として、神はみなしておられるわけです。私たちにもチャンスあると思いません？私は常に神に対して、その、この真実を尽くしているわけでもないんですよ。残念ながら。神の前に正しくありたいというその思いはあるのに、それができないんですよ。でも神は恵み深くて憐れみ深い方なので、私のことをご自分のものとして、ご自分の民として数えてくださって、私がその自分の罪に気がつかされて、そしてその神の前に出ていくたんびに、神は私のその罪を許すというか、その作業をしてくださるんですよ。そして私がご自分の、その神の民として、ご自分のものとして、またイエス・キリストにあって聖霊によってご自分の息子として、子供として、私を受け入れてくださるんですよ。ダビデは、ここでもその油が注がれてるんですけど、主の言葉通り、ダビデに油を注いで、イスラエルの王とした、サムエルを通して語られたようにね。でもこのダビデは、まず、これ3回目なんですよ。1回目に、そのサムエルがダビデのところに行って、エッサイのところに行って、そしてあなたの息子の中に神が選んだその王様になる子がいるからって、その子供を並べなさいって言った時に、彼はダビデはいなかったんですけど。でその時に、サムエルによってダビデは油注がれました。で、その後、その、サウルが死んで、そのヘブロンに集まった時に、まあ、ヘブロンに来た時に、その一緒についてた人たち、またユダの人たちによって油注がれました。で、今回で3回目ですよ。だから証明があって、そこからその油が注がれて、そしてまたその次のステップに行くときにまた油が注がれて、どんどんその神が任せるものが増えていくわけですね。で、そのたんびにその油が注がれてるんですよ。ダビデが全イスラエルの王となるまでの期間というのは、その、つまり、サムエルによって油注がれて、そして今読んでるところに行くまで、だいたい14年から15年というふうに言われています。で、彼は40年間王様として治めたんですけども、7年をヘブロンで、また33年をエルサレムでというふうに書いてありますので、その14年の後、中の7年間、半分ぐらいはヘブロンで王様だったんですよ。ということは、7年ぐらいは、その最初の7年から8年というのは、サウルに追われ続けたんですよ。全イスラエルの王様となると言って、その14年から15年間の間、彼は、神はダビデを整えたんですよ。いろんなことを通して。最初の7年から8年というのは、そのサウルにずっとその命を追われるっていうことをずっと続けるんですよ。すごいですね、王様になりますとかって言って、いきなりその命をその狙われて、エルサレムに住んで王様のその次の皇太子として生活するどころかですよ。ホラーなとか、もう命からがらいろんなところにその逃げ回るわけですよ。王宮なんかないですよ、そこに。休む間もないですよ。でもその間、神への信仰や信頼、また神に対する誠実さや真実さ、まあ、真実、また神に対する態度を、その、与えられてるんですよ、この整えられて。さっきも、この前にね、詩編を読みました。で、詩編にたくさんこの記録されてるんですよ。ダビデの神に対する信仰や、信頼や、誠実さや、真実というのが。で、おそらく彼のその詩編の多くは、このサウルに追われてる間、読まれて書かれたはずですよ。多くはですよ。全部とは言いません。 それがまたベースになって、神がどのような方なのかという。神に信頼する思いとか。それが、そのダビデの王様になる、土台になってるわけですよ。そのサウルを殺さないだけの忍耐や、神に対するそのリスペクトとか。それが備わっているんですよ。この7年、8年の間に。そして7年間、なんで全イスラエルじゃなくてヘブロンなんだって。それでも、その神を信頼し続けるんですよ、その中で。彼は整えられてるんですよ、こうやって。で、その後も、王様となった後も、そのバテシバの事件を起こすし、また人口調査をやっちゃって、それでその自分の民が撃たれるし、疫病で。で、いろんなことを通過してるんです。だから、王様になるまでいろんなその整えがあるし、王様になった後も、さらにその整えられていくんですよ。私たちも同じように、その永遠の生活に、永遠に向かって私たち整えられていくんですよ。だから、私はもう大丈夫なんだか言える、そのクリスチャンは一人もいないはずなんですよ。誰もですよ。一人もですよ。牧師であろうと、どんなその役割が与えられていようと、何だろうと、どんな奉仕してようと、関係なく、一人として私はもう大丈夫という一人前のクリスチャンですみたいな、そんなことを言える人一人もいないはずなんですよ。私はもう大丈夫、私はもう完全にされたと言える人は一人もいないはずなんですよ。もし、そうされたというふうに言えるのであれば、ダビデ以上で、また、パウロ以上の人ですよ。すげえ。会ってみたい。でもあまりにも自分の罪や、自分のこの肉について知らなさすぎて、思い上がる時があるんですよ、私。もう大丈夫とかっていうふうに、なんかほっと一息ついてしまう私がいるんですよ。このことが終わったら、ほっと一息ついて、なんかもうなんか、リラックスみたいな。神が私を助けてくださって。もう私はもう大丈夫。このまま天国に行ける、イエイみたいな。だから次に落ち込むときひどいんですよ。準備できてないから。いや、これでも私はまだまだ本当にその完全にされてないで、私、完全にされるとき私がこの地上を去って、その栄光の体を着せられるときなのに、それまでなんか、そうじゃないのに全然。もう大丈夫とかってやってるから、そのまた壁にバンってぶち当たったときに大怪我するんですよ。いや、まだ私は完全にされてるわけじゃないってパウロが言ってるみたいに、ピーピーの2章で。とにかく私はもう後ろのものを忘れてひたむきに前に、その一心に、この神からが与えてくださる栄冠を得るために走ってるんだって。いつ転んでもおかしくないって。永遠に向かって、この地上で私が生かされている限り、その神を整え続けてくださいますよ。そして次に与えて、神が与えようとしておられるその役割であったり、その私を使って何か神がしようとして、くださっている、それに間に合うように、整えられたものとして、神に応答できるように、その私をその忍耐を持って、整えてくださるんですよ。4節から8節。ダビデと全イスラエルがエルサレム、それはエブス人、エブスのことで、そこにはこの地の住民、エブス人がいた、に行ったとき。エブスの住民はダビデに言った。あなたはここに来ることはできない。しかしダビデは、シオンの要害を攻め取った。これがダビデの町である。その時ダビデは言った。誰でも真っ先にエブス人を撃つ者を頭とし、司としよう。セルヤの子ヨアブが真っ先に登っていったので、彼が頭となった。将軍になりますね、彼は。こうしてダビデはこの要害を住まいとした。このため、これはダビデの町と呼ばれた。彼はミロから周辺に至るまで町の周囲を立て上げ、町の他の部分はヨアブが再建した。ダビデは、そこまでですね。エブス人がそのエルサレムというとこ、もともと住んでて、エブスと呼ばれてたんですね。で、それで、その、お前はここに来ることできないっていうふうに言ったので、そのダビデが、その、まずこの人たちに攻めて、一番最初に打ちかかったものを、その、司とするって、頭とするって。それで、ヨアブが真っ先に登っていって、エブス人を打ちました。そして、将軍となりました。その約束通り。で、その、攻め、取った要害をダビデの町として、まあ、神殿がこの後、息子のソロモンの時代に立つんですけど、まあ、オルナンの内場とかって言われているそこは、ちょっと北の方にあります。で、そこから、100メートルも行かないぐらい南の方に、その要害があって、ダビデの町として、今でも、その発掘がずっと続けられていて、残っています。それがダビデの町、エブスと呼ばれていた、まあ、最初のこのエルサレムという町ですね。 で、ダビデが町の周囲を立て上げて、その他は、ヨアブが再建したというふうに書いてあります。9節。ダビデはますます大いなるものとなり、万軍の主が彼と共におられた。もうこれがダビデが成功した理由、それに、これにつきます。神がダビデと共におられたということ。ダビデは、その準備期間を誠実に、忠実に、真実を尽くして過ごしたんですよ。彼はこの7年間、もしくはその15年、14年間、15年間というのを、その、この整えられる、養われる、その期間を過ごしたんですけど、この期間を通して、神は何をなさったかというと、どのような状況の中にあっても神を信頼すること、神に従うこと、そのことを学ばせたというか、そのためにその整えたんですよ、神は、ダビデを。つまり、どういうことかというと、ダビデが王様になるためには、神から与えられたこの役割を全うするためには、ダビデが神を第一に従うべき王とするという、その準備が必要だったんですよ。ダビデを王様としますと言って、あなたの好きなようにしなさいというわけじゃないんですよ。ダビデが従うべき神がおられるんですよ。だから神が何が何でも王の王であられるという。でそれをもう全てを治めておられて、その世界、もうイスラエルどころか、その世界のすべてをお作りになって、すべてを治めておられる方だと。この方に私はもう、思いを尽くして、心を尽くして、知力を尽くして、精神を尽くして、何を尽くしてでも、この方に従うんだという、この14年、15年間の、整えられる期間をダビデに与えたんですよ。で、決してこれは、そのダビデにとって楽だったわけじゃないですよ。私からするとおそらくもう想像できないほどの、ものすごい苦しみの連続だったはずですよ。自分と神とのその関係も疑うだろうし、なんでこんなことが起こるんだって、神がこれを約束して、王様になるって約束してくださったのに、なんで私にこんな身、私の身にこんなことが起こるんだって。神に祈ってるのに、なんでこれがその、何度も何度も、その私の命を付け狙ってこの人たちは来るんだろうって。そのサウルを撃ち殺すことができた、そのチャンスが2回あったはずですよ。洞窟にサウルがその用を足すために一人で行ったとき、またそのサウルのそのテントの方に行って、で、それで彼の幕村元に立つことができたわけですよね、槍を持って。そのときに。でも忍耐したんですよ。またその神を敬ったんですよ。神が油を注いだものに、その絶対に手を出してはいけないって。で、その時のその肉の、なんていうのかな、この欲というのは、もう今すぐこいつを殺してしまえば、私は王となることもできるし、私はそのこの苦しみからすべてその逃れることができるというその考えが絶対に入ってきてるんですよ。絶対にですよ。人間だから。まあ絶対にって2回も言っちゃったけど、絶対にはないかもしれないけど、少なくとも私だったら絶対そう思いますよ。めちゃくちゃ戦いますよ。ダビデだってそうだったはずなんですよ。同じ人間だったら。完全にされてないのであれば。だからもう、その瞬間であったり、この葛藤する時っていうのはもう、この想像する、私が想像することができないくらい、その、うわぁ、もう助けてくださいというその祈りや、その叫びというのは、ダビデの心の中に常にあったはずなんですよ。整えられるというのは決して楽じゃないですよ。むしろ私が神を整えたいんですもん。私がやりたいこと分かりますか、主よって。こんなにも願ってて、こんなにもやりたいんですよ。こんなにも必要なんですって言って。そうやりたいから。でもそれを捨てて、あなたも私に何を願っておられるんですかって。私が今やりたいことがあって、サウルを殺したいんですけどっていうのを、それも全部その神に委ねるわけじゃないですか。相当ですよ。相当その自分のその想像を絶するほどの、その助けてくださいの連続だったはずですよ。しかも14年、15年続くんですよ、これが。ダビデはそのたびに神を信頼し続けたんですよ。助けてくださいって。そしたらその助けてくださいという、その神を信頼する心を神は喜ばれて、それを見て、その恵みや、その憐れみを施して、そのダビデに対してその必要なものを信仰も力も忍耐も与えたんですよ。私がその神のその養われるその整えに、その向き合わないから、 向き合わないで祈らないから、求めないから、私はそのすべてのその領域において、神を王とすることが、イエス・キリストを王とすることができないんですよ。神の助けを求めないからですよ。やだとかって言って。でも本当に、どんなことでも、私がその心を尽くして、神にその助けを求めたら、神はその領域を、その、私に与えてくださるんですよ。喜んで神に従えるように。喜んでイエス・キリストを私の 王座に据えられるように、神は私に必要なすべてのものを与えますよ。それが何であれです。ダビデがその、モデルですよ。いい。でも一方、サウルはその準備期間を不誠実に過ごしたんですよ。生贄を捧げるなよって。サムエルが私がやることだからねって神に生贄を捧げるの。だからやんなよって言ったのに、その民の目を気にして、民がどんどんどんどん自分から離れていくことを気にして、自分で生贄を捧げて、私がオーダーとかって言っちゃったんですよ。またアマレクを完全にその聖絶しなさいと言われたのに、それをなんか惜しんで、良いものを。そして聖絶しなかったんですよ。彼は不誠実に過ごしたんですよ。悔い改めることもなく。ダビデが、その万軍の主がダビデと共におられ、ダビデも万軍の主のもとに留まり続けたんですよ。主の言葉を守り、主に尋ね求めるということをやり続けたんですよ。ヨハネの15章の10節、イエス・キリストはこう言ってますよ。ヨハネの15章10節。もしあなた方が私の戒めを守るなら、主の言葉を守り。あなた方は私の愛に留まるのです。それは私の父の戒めを守って私の父の愛の中に留まっていると同じです。私の戒めは、私があなた方を愛したようにあなた方もまた互いに愛し合うことです。神は私たちを整えたいんですよ。ダビデのように。私たちにそれぞれにその役割を与え、働きを与え、良い行いを与え、神に応答するように。でも何も起こらなかったり、なんか苦しかったりするその期間っていうのは必ずあるんですよ。それは神が私を、あなたを愛しておられ、それにふさわしい、その働きに良い行いを与えるためにふさわしいものとして整えるためですよ。その中で神を信頼し、その従うべきは神なんだって、私の肉じゃないって、人でもないって。いや、神にだけ私の信頼を置くんだということをするためのその整え、養いですよ。そしてそれをその神の助けによってやり続けるときに、万軍の主が私と共におられ、私はその万軍の主の、また王の王であられるイエス・キリストの愛のうちに留まることができるんですよ。10節。ダビデの勇士たちの頭は次の通りである。ダビデの勇士たちがいます。彼らは彼と共に全イスラエルに対する彼の王権を強固にし、イスラエルについて主の言葉の通りに彼を王とした人々である。で、ダビデの勇士たちというのはどういう人たちかというと、ダビデと共に一つになって働いた人たちですよ。王様と思いを一つにして、心を一つにして、王のために、ですよね。自分のためじゃなくて。ダビデのために働いた人たちです。そして、全イスラエルに対するダビデの王権を強固にした人たちです。そして、神、主の言葉通りにダビデを王様とした人たちです。それはそのダビデが素晴らしかったとかではなくて、その主の言葉に従ったゆえに、ダビデに従っていったんですよ。それが、ダビデの勇士たちです。11節から14節。ダビデの勇士たちの名簿は次の通りである。補佐官の頭、ハクモニの子、ヤショボアム。彼は槍を振るって一度に300人を刺し殺した。一度にって言ったら、一振りで300人殺したってそんな話じゃないですからね。でもこれはもうなんか、三国志みたいな、そんな話ですけど。一回の戦いでってことです。で、ちなみに、第2サムエルの23章の8節にもこれ同じで出てくるんですけど、この時は800人と書いてあります。映した時に間違ったのかな。彼の次は、アホアハ人ドドの子エルアザル。彼は三勇士の一人であった。で、この13節から14節っていうのは、どうもその第二サムエルの23章の、11節と12節のなんか、まあ、似てるんですよ、とても。で、彼はダビデと共にパスダミムにいた。ペリシテ人はそこに集まってきて戦いを挑んだ。そこには大麦の密生した一つの畑があり。民はペリシテ人の前から逃げたが、彼らは、その、畑の真ん中に踏みとどまって、これを救い、ペリシテ人を撃ち殺した。こうして主は大勝利を収められた。で、ここでもう一人の、 三勇士の一人が出てきます。第二サムエルの23章にはね。でそれは、ハラル人、アゲの子、シャマという人です。だからそのダビデの三勇士というのは、このヤショブアムさんと、エルアザルさんと、シャマさん。これが三人。で、この三人、三勇士の、まあ、ザ・スリーというか、ザ・三人、ザ・三勇士のエピソードが15節から19節まで書いてあります。30人のうちのこの3人は岩場にあるアドラムの洞穴にいるダビデのところに下ってきた。ペリシテ人の陣営はレファイムの谷に張られていた。その時ダビデは要害におり、ペリシテ人の守備隊長はその時ベツレヘムにいた。ダビデはしきりに望んでいった。誰かベツレヘムの門にある井戸の水を飲ませてくれたらなぁ。すると、この3人はペリシテ人の陣営を突き抜けて、ベツレヘムの門にある井戸から 水を汲み、それを携えてダビデのところに持ってきた。すごいですよね、その、敵陣にいきなり行くわけですから。この、守備隊が置かれてるところに3人でボンって行くわけですよ。で、ダビデはそれを飲もうとせず、それを注いで主に捧げていった。そんなことをするなど、飲むってことですね。我が神の御前に絶対にできません。これら、命をかけた人たちの血が私に飲めましょうか。彼らは命をかけてこれを運んできたのです。彼はそれを飲もうとはしなかった。三勇士はこのようなことをしたのである。で、ダビデの何気ない一言を拾って、命がけで、その水を汲みに行ったんですよ。命令でも何でもないんですよ。でも、彼らはそのダビデ、自分の主、自分の王のために命をかけたんです。この三勇士の力というよりも、ここで見たいのは、そのダビデに対する忠誠心であり、ダビデに対する誠実さや、また愛ですよ。もちろんダビデはダビデで気をつける必要があります。私たちもそうです。何気ない一言が、その周りの人たちを影響することってあるから、こんな戦時中に言うなよっていうこと、セリフじゃないですか。この自分がつぶやいたことがどうなるかっていうのを考える必要があるし、また、その、ああ、自分の生まれ故郷のあのベツレヘムのあの井戸の水はうまいのになーとかって、その過去を振り返ってどうすんねんって。で、今はアドラムの洞穴にいるんですよ。逃げてるんですよ。そこでその過去を振り返ってあの時は良かったのにっていうのは、それは何の助けにもなりません。前回私たち学びましたけど、過去を振り返る意義というのは、神が私を助けてくださるというその信仰が励まされる時にのみ意味があるんですよ。昔のそのなんか思い出に浸ってあの時は良かったって今はないみたいな。もうともすると、イエス・キリストを信じる前は、もう良かったなぁ、みたいな、そんなその思い出とか、自分の肉が満足してた時のことを思い起こして、あの時はもっと楽だったのに、とかった、今はなぁ、みたいな感じに、その思ってしまう時ってあるんですよ。それは危険ですよ、ものすごく。後ろのものを忘れ。ただ一心に前のものに向かって、神が与えてくださる栄冠を求めて、その、追求するんですよ。それが私たちのスタイルですよ。ダビデは三勇士が命をかけて汲んできた水を神に捧げたんですよ。この三人の命のかかった、命がけで持ってきた水を飲むのにふさわしいのは私じゃないって。神だって。彼はこんな一言を言ってしまったんだけども、その、やっぱり、整えられる期間を誠実に過ごしてるだけあって、その神に栄光を返せるというか、こんなその良いものを、その私が、こんなふさわしくない私が、その飲むなんて、それは私に値しないっていう、そういう発想になるだけの、考えはあったわけです。神を王としてるからですよ。私ではなくて、その王の王であられる、その神に、これは、捧げようっていうふうになるわけです。20節から、24節。そこで、まあ、二人の人が出てきます。もうちょっとはしょります。ヨアブの兄弟、アブシャイというのが20節。22節は、エホヤダの子、ベナヤという二人が出てきます。この二人は、この三勇士ほどではないんだけども、30人の勇士たちがいて、その中でもその、特に名を挙げた人たちです。詳細はここに書いてあります。で、26節から47節。もうこれも、読みません。これはそのダビデの勇士たちです。30人の勇士っていうのがいて、その中にその3人のザ3人という、さっき言った、ヤショブアムと、エルアザルと、 シュマという人、シャマという人がいます。30人の中の特にすごいというか手柄を立てた3人。で、その中でも、アブシャイとベナヤというのは、その他にアブシャイとベナヤという人たちが名を挙げています。で、残りは、25人なはずなんですけど、その30人というのはね。でも、誰が30人だったかっていうのはよくわかりません。第二サムエルにも、その、ダビデの勇士たちといって、そのリストが、名前のリストが書いてあります。で、この第一歴代史の12章の26節から47節までも、そのリストがあります。でも、両方とも30人以上いるんですよ。別にその30人を紹介するんではなくて、3人っていうのがいて、2人がいて、そしてその30人の勇士たちはいましたと。で、その勇士たちも含めて、ダビデの勇士たちというのはこれだけいましたよという記述だから、別に30以上いるからってどうったことないんですよ。だからなんだって話です。で、何が大切かというと、彼ら全員が、この3人も、またこの2人も、そしてその彼らを含めた30人も、また彼ら30人以外にそのダビデの勇士たちとして数えられている人たちも、彼ら全員が主に従ってその言葉通りにダビデを王とした勇士たちだということが大切なんですよ。誰が30人かとかそんなテストに出ないし、どうせ覚えられないし覚えてもいいですけど別に。彼らが主に従ってその言葉通りにダビデを王としたんですよ。悲しいことにその中にヘテ人ウリアもいるんですよ。バツシバの夫ですよ。ダビデはこのこと知ってたら、っていうか知ってるから、もうそもそもバテシバが誰の妻かっていうことが分かった瞬間手を引くべきだったんですよ。てかどれだけその罪が重いかですよ。本来。本来というか本当に。でもその罪は神は許したんですよ。もちろん刈り取りはしましたが、神の前にそのダビデは正しいものとして数えられてるんですよ。でも本当に、この自分、神に従って、自分に従ってきたこのウリアを裏切ったんですよ。妻を取って、そしてウリアを殺したわけですからね。でも神にとって、その、許せない罪というのはないんですよ。それは励ましです。戒めとともにね。12章の1節から7節。ここも読まないです。で、ダビデがツケラグに引きこもっていた時に、このベニヤ民族からの勇士たちが来ています。で、ベニヤ民人っていうのは、そのサウルの同族なんですよ。だからまだその引きこもっている時に、このベニヤ民からの勇士たちが来てるんですよ。すごくないですか？自分のその同胞のそのサウルが、そのいるのに、サウルではなくて、ダビデに、その、ダビデを王様として、その、集まってきたわけですよ、ダビデのところに。その理由は、神に従うからですよ。王様のダビデというよりも、その上におられる王の王であられる方を王とするからですよ。自分のなんか親族とか、同じその部族とか、同じ日本人とか、なんかそんなのに、なんか囚われないんですよ、全然。神に従うから。何人とか、どんな人とか関係ないはずですよ、本来。で、彼らは主に従って、主を王として、その王の言葉である、言葉通りに、そのダビデを彼らの王としたんですよ。その上におられる王、神を王としたからね。で、その中にギブオン人、イシャマヤというのが出てきますけど、まあ、30人の一人ってなってて、さっきのその30人とは違います。混乱しないように言っておきますけど。さっきのその、勇士たちの30人の長ではなくて、その、ベニヤ民族から来た勇士たちのその30人の長です。だから100人隊長とか、1000人隊長とかいたみたいに、30人隊長みたいな感じです。で、それが1節から7節。これがベニヤ民族からの勇士たち。8節から、15節まで。これもすいません、読みませんけど、今度はガド族から来た勇士たちです。で、彼らはかなりの猛者ですよ。猛者たちです。まあ、この表現が面白いんですけど、8節は後半で、彼らの顔は獅子の顔で、速く走ることは山のカモシカのようであった。すごい表現ですけど、相当の猛者たち、勇士たちだったんでしょうね。で、15節に書いてありますけど、15節を読みますね。この人々は、第一の月、すなわちヨルダン川が、どこの岸もいっぱいに溢れるとき、これを渡った者たちである。で、彼らは、その、川向こうから来たんですよ。 しかも第一の月、そのヨルダン川がどこの岸もいっぱいに溢れる時ですよ。覚えてますか？イスラエルの民がそのヨルダン川を渡る時に、みんなが、ああ、どうするんだ、どうするんだってなったんですよ。それで神はその、契約の箱を担いでるその4人を先に使わして、そしてその水がね、その足が水に触れた時に、祭司たちの。で、その水がせき立って、その乾いた地を渡ったんですけど、その時にイスラエルの民はもうどうしようってなったんですよ。そのヨルダン川を、しかも水がいっぱいになるところをガンガンガンガンこう、彼らは渡っていったんですよ。そして敵を撃ったんですよ。ものすごい猛者たちですよ。でも彼らの力に注目されるんではなくて、もう一度その戻しますけども、彼らは神を、彼らの王として神に従って、そのダビデに従った人たちなんですよ。そこまでして。で、神がさらに人々をダビデの陣営に加えます。16節から18節。で、ここはそのさらにベニヤ民族とユダ族からも、そのダビデのところに来たというふうに書いてあります。また19節から22節までは、マナセからも加わってきたというふうに書いてあります。で、22節に、日に日に人々がダビデを助けるために彼のもとに来て、ついに神の陣営のような大陣営となったというふうに書いてあります。で、神がそのダビデに従うぞというその思いを人々に与えてるんですよ。そしてその人たちが応答して、そのダビデを自分の王として、ダビデのもとに、その集めたわけですね。集まってきたわけですよ。だから、ダビデのその部下たちというのは、もちろんそのダビデに慕ってダビデに対する愛があって、その忠誠があるんですけど、それ以上に、その神に従うという大前提があるんですよ。だから彼らの王というのは、そのダビデというよりも、その神なんですよ。そんなその大軍勢というのはものすごい力があるでしょうね。だからそのダビデは、そのダビデが素晴らしかったというよりも、そのこの部下たちも素晴らしくて、そしてそれをなさった神という方が上におられるので、ダビデは大きな力を持ってイスラエルをその治めたんですよ。そこを見えないようにしてしまうと、見ないと、そのダビデが素晴らしいとか勇士たちが強かったとか、それで話がちゃんちゃんで終わっちゃうんですよ。いえ、そうじゃなくて、そのダビデを王とするためのその訓練を、またその整える機会を与えたのは神だし、そのこのような勇士たちが集まってくるのを、その集めたのは神だし、その思いを与え、そしてダビデにその従うようにしてくださったのは神なんですよ。で、彼らが従ったのは、まあダビデでもそうですけど、その最終的に、第一義的に神に従ったんですよ。23節から40節、すいません、これも飛ばします。で、でも、少し、ピックアップしていきたいんですけど、まあ、23節の最初、主の言葉の通り、サウルの支配を、ダビデに回そうと、ヘブロンにいるダビデのもとに来た武装した者の頭は、の数は次の通りであった。だもう、神がそのダビデを王様としようとしておられるということを分かった上で、そのサウルのところではなくて、ダビデのところに集まっている人たちなんですよ、この人たちは。33節。ゼブルンから従軍する者で完全に武装し戦いの備えをした者を5万人。彼らは心を一つにして集まった。38節。誠実な心で並び集まったこれらの戦士たちはとなっています。また同じ38節。ダビデを全イスラエルの王とした。イスラエルの残りの者たちもまた心を一つにしてダビデを王にした。で、最後、39節と40節を読みします。彼らはそこにダビデと共に3日間とどまり、飲み食いした。彼らの兄弟たちが彼らのために用意したからである。彼らに近い者たちも、イッサカル、ゼブルン、ナフタリに至るまで、ロバ、ラクダ、ラバ、牛に乗せて食べ物を運んできた。小麦粉の菓子、干しイチジク、干しブドウ、ブドウ酒、油、牛、羊などが、たくさん運ばれた。イスラエルに喜びがあったからである。本当に喜んで神に従って、そのダビデに付き従ってきて、みんなが持っている良いものを分かち合ってお互い、そしてそこのそのフェロシップを、この交わりをものすごく喜んだんですよ。本当にその自発的なその応答があるわけですよ。だからこそここに喜びがあるんですよ。ただですよ。 神がダビデに対してのみこの素晴らしいことをしてくださったかというと、そうではないんですよ。実はサウルにもかなりの可能性があったんですよ。第1サムエルの10章26節を見てみると、第1サムエル10章の26節、神に心動かされた勇者は彼についていったって、彼というのは誰かというとサウルですよ。神は約束も油注ぎもサウルに対して与えてたんですよ。ダビデと同じように。またダビデにしたと同じように、その整えられる、その期間を神は設けて、神にその真実を尽くすのか、それともその自分の感情にその流されるのか、そのせめぎ合いの中で神を求めるということを、神をもう絶対の王とするということを、その、養うというか整える期間をサウルにも与えたんですよ。で、ダビデだけでもなくて、その勇士たちを、神に心を動かされた勇士たちを、そのサウルに与えたんですよ。ダビデに与えたようにね。でもサウルは、ことごとく神の前に、不真実であり、不誠実だったんですよ。つまり神の言葉を守らず、神に尋ね求めなかったんですよ。この準備期間を、その苦しい期間を、神に頼って過ごそうとしなかったんですよ。もうインスタントラーメンを作るみたいに、その結果を早く欲しかったんですよ。私は王だって。私は王となるためにこれをする方がいいとかって言って、自分の考えで神のその命令に反する生贄を捧げたり、神がそのアマレクを聖絶しなさいと言ってるにもかかわらず、それをその聖絶しなかったんですよ。惜しんでしまって、自分の心を、その自分の思いを優先させて。そして悔い改めることしなかったんですよ、彼は。口では言いましたよ、ダビデの前に。ああ、私はあなたに対して罪を犯したって、私を許してくれって。でも彼はずっとそのダビデを追い続けることを、その命を狙うことをやめませんでした。口では簡単に言うんですよ。私は罪を犯したって。もしかしたらその時にその聖霊がそのサウルの罪を示したかもしれません。でも本当に悔い改めて神の前に低くならなかったんですよ。神は私たちにもそれぞれその、まあ、役割というか、その聖霊の賜物を与えて、お互いのこの関係の中で愛するために、良い行いを与えるため、良い行いを与えようとなさいます。その中で私たちをダビデに与えたように、サウルに与えたように、私たちにもその準備期間、その役割、その神から与えられた賜物を使って良い行いをするために、その必要なその整え、養いを受けるための期間というのを与えます。しかもその時に、そのあなた一人で頑張れようではなくて、で神に心を動かされて共に働く仲間を神は与えてくださるんですよ。そして王の王であるイエス・キリストを王とする人たちが与えられるはずなんですよ。それが教会のはずなんですよ。ダビデでさえもですよ、一人で自分の王国を建てようなんか思いもしなかったんですよ。彼には力があったし、彼には権威があったかもしれない。実績もありましたよ。にもかかわらず、彼は自分の力でやろうとしないで、神に頼って、神が与えてくださるその部下たちと共に、神の願っているその一つのイスラエルのその、統一するという、神の民を治めるという、その、神から与えられた役割や、その計画を進めていったんですよ。彼は、その神に頼ることを、神に尋ね求めることをやめませんでした。神は私にも、約束を与え、必要な油注ぎを与えてくださるわけじゃないですか。油は聖霊ですよ。そして共に心動かされて働く仲間を、兄弟姉妹をイエス・キリストにある、与えてくださってるんですよ。私たちこの養われる期間、この地上で、歩む期間というのは、その神が与えてくださるその永遠の命というか、その約束、本当にその永遠の命を受けるという、栄光の体を着るという、そこにふさわしいものになるために、その整えてくださってるわけです。少しずつ少しずつ。この期間どうするかというのがとても大切です。神の言葉を、その戒めを本当に守ろうと追求するのか、 人とか他のものとか、他のもちろん神々とかではなくて、神に尋ね求めようとするのか、ものすごく重要です。ダビデが人口調査をしようとかって言った時に止めたの誰かわかります？ヨアブですよ。こんな、こんな、これは神が願っておられることじゃないって、やめましょうよって言ったんですよ。彼もまた、その心を動かされて、確かに彼にたくさん問題ありましたけど、心を動かされて、そのダビデに仕えてた人の一人なんですよ。私もそうだし、皆さんもそうですよ。牧師は王様じゃないですからね。はっきり、皆さんが理解しているように。私がやりたいことを皆さんがやるんじゃないんですよ。確かに王様は、神がやりたいことを受け取って、それを部下と共に一緒にその神に向かって、その、応答していくんですよ。牧師も王様じゃないんだけども、神が与えてくださるその、神の願いをキャッチして、それをみんなに分かち合って、そして共に神に従って、神がおやりになりたいことをやろうって。それで温度取る役割なんですよ。ただそれだけに過ぎないですよ。私の王は、私たちの王は、イエス・キリストですよ。その方に従うのに、私たちは捕らえられて、聖霊が与えられて、共に立て上がっていくために、ここにいるんですよ。私が王となるためではないし、あなたが王となるためでもないし、私の思いやあなたの思いが実現するためでもないし、王の王であられるイエス・キリストの思いが私たちに、この教会に、与えられているこの地域に実現するために私たちはいるんですよ。イエス・キリストは神から使わされたんですよ。この地上に。そしてイエス・キリストは人の罪を許すという戦いに来られたんですよ。イエス・キリストを王とする者は神に心を動かされて、イエス・キリストのもとに、はぜ参じるはずですよ。私はあなたのもとに来ました。ダビデのもとに来た人たちは、第2サムエルの22章2節によると、困窮している者、負債のある者、不満のある者たちなんですよ。私とそんなに変わんないです。神は私も、あなたも、使わすんですよ。福音を伝えるために、また、愛の実を結んで、それを残すために。それの神の願いがあって、それに対して私はどうするかですよ。このダビデの元に集まってきた勇士たちと同じように、王であるイエス・キリストと一緒に心を一つにして集まるかどうかですよ。誠実な心で私たちがその並んで集まるかですよ。来ましたって。みんな心を一つにしてイエス・キリストを王とするかですよ、私たちのこの教会が。三勇士のように王のために、自分を捨ててでも、命がけでも従いたいという願いがあるかですよ。皆さんの頑張りを促しているわけじゃないんですよ。励ましは、これは聖霊の働きなんですよ。神に従いたいという思いは、キリストを王としたいと、この王のもとに馳せ参じたいという思いは、聖霊が与えてくださるものなんですよ。だって神が私の心を、人々の心を動かして、ダビデのもとに向けているわけだから。同じように、神が私の心を聖霊によって動かして、促して、王である、王の王であるイエス・キリストのもとに馳せ参じさせるはずなんですよ。より、私がもっと神に出会い、神がどれほど私のことを愛して、大きな恵みを持って私をその取り扱ってくださるのか、くださったのか、それを知る必要があるし、この神に出会う必要がありますよ、もっと。神に従いたいという思いと動機が励まされている必要がありますよ。御言葉によってそれを知る必要があるし、御言葉に生きる必要がありますよ。それだったら私もって。じゃあ求めてみよう。じゃあ祈ってみよう。じゃあ福音を述べ伝えてみようという、その応答が必要ですよ。でも、さっきも言ったように、それは聖霊の働きであって私の、あなたの頑張りではないんですよ。もっと神の愛や恵みを知って味わう必要がありますよ。神を信頼して神の言葉を守り、神に尋ね求める必要がありますよ。もっともっと。それをお互い励まし合うんですよ。ダビデのその部下たちも勇士たちも、おい、これで大丈夫か、うちの、その頭よって。いや、神が彼をその王様としたんだから大丈夫なはずだって。神に信頼して、この私たちの王である、そのダビデに従っていこうぜって。そういう会話があったはずですよ。 ダビデがサウルを殺さなかった時とか、どうすんだよ、これって。もしかしてこいつチキンじゃねえのかって。臆病者じゃねえのかって。でも神を信頼するんですよ。できないけど、もう神が命令してるから、もうこれ良いことだからやりますとか、そんなんじゃ絶対無理ですよ。自分のその心を、また自分を奮い立たせるのは、神に対する信頼でなければ、無理ですよ。できないけど、従いたいので、助けてくださいという祈りでなければ、私は奮い立たないですよ。できないけど、もうやらないといけないんですよね。これがいいことなんですよね。あなたが願ってることなんですよね。だからやりますよって。助けてくださいというのでは、奮い立たないですよ。やりたくないっていうのが前面にあるから。できないっていうのが前面にあるから。でもできないけど、従いたいんですって、どうにかして。だからどうにかして助けてくださいよって。あなたなら私の心を変え、私ができるように力を与えてくださる方だと、私は信頼してますって。お助けくださいという。そうやって私たち王の王であられるイエス・キリストのもとに、そのハゼ三次で、その王の王であるイエス・キリストに従っていくんですよ。私たちの個人としての歩みも、また教会としての歩みも、そのようになっていきますように、祈ります。天のお父さん、あなたが、私たちに、私に、あなたの御子である、また王の王、主の主であるイエス・キリストを与えてくださったこと、本当にありがとうございます。この王であるイエス・キリストにもっともっと私がその従ってもうその三勇士のように自分のその願いや自分の心地よいそういうのをその捨ててまで心地よさを捨ててまでこのキリストのために従っていきたいこの方に尽くしていきたいという思いが与えられるほどに、自分の内側からそれが湧いて出てくるほどに、もっともっとイエス・キリストのことを知ることができますように、イエス・キリストのことを王とすることができますように、どうぞお助けください。あなたの恵みによって、本当にイエス・キリストのもとに馳せ三次はしたけども、なんかこっから先、やっぱやめようかなとか、もう私じゃちょっと向いてないんじゃないかなとか、私は呼ばれてないんじゃないかなとか、そういうふうに思ってしまう瞬間がたくさんあります。で、実際にサウルのように、あなたの前に、この不誠実であって、準備期間もなんか全然準備しないで、自分の願いばっかりなんかあなたにぶつけてるような、そうやって過ごしてきたこともたくさんあります。でもあなたが恵み深くて憐れみ深い方であることありがとうございます。そのような私をもあなたは確かにイエス・キリストにあって、このキリストのもと、王の王であるキリストのもとに呼んでくださって、その、しもべとして、その勇士として、あなたが私を数えてくださっていること、本当に感謝します。でも、本当にあなたに従わないでいると、あなたの愛のうちに留まっていることができなくなっちゃいます。どうぞ助けてください。あなたにその従いないんですが、どうにかしてこんなにも愛してくださった、恵みを注いでくださったあなたに応答して従いたいんですしょ。確かに私に従う力がないんです。思いすらもない時がありますよ。でも、本当にあなたが私のことを愛してくださったので、あなたを愛したいし、あなたに従いたいんです。どうぞ私を憐れんで私をお助けください。どうぞ助けてください。私を、ここにいる一人一人を、この教会を助けてください。そしてあなたが、王の王として、イエス・キリストがおやりになりたいことが、私の人生を通して、この教会を通して実現するようになりますように、私たちが、その整えられて、それにふさわしいものと、良い行いに、その従事するふさわしいものとなっていけますように、どうぞ助けてください。あなたが私を聖霊によって内側から変え、私に力を与えてくださいますように、お願いします。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。